Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
I'm always a fly at a... 子育てママの笑顔整頓カフェにようこそ。店主のマスミンこと村田マスミです。ママの笑顔は子供の自信。ママが心からの笑顔で人生を楽しめば、子供は自然と幸せになる。家事に仕事に子育てに、ママはやることがいっぱい。ちょっと手を休めて一息ついてみませんか？当店では子育てが少し楽になる、笑顔のヒントになるようなメニューを取り揃えております。どうぞ30分お付き合いください。皆さんこんにちは、マスミンです。最近ね、褒める子育てって聞くじゃないですか。でその褒める子育ての仕方っていうのをね、どうしたらいいんですかねみたいな風なご相談を時々受けるんですけど、まあ、どうやって褒めたらいいのかわからないとかね、褒めすぎたら良くないんじゃないですかとかっていうお話を最近よく聞くんですけれども、まあその褒める子育てっていう言葉が一人歩きしててね、皆さん実際どうやったらいいのかなっていうことがわからないっていうお母さんが結構多いみたいなので、今日ちょっとその辺についてお話ししたいなと思います。はい、では今日も30分どうぞよろしくお願いします。この番組は未来のビジネス環境を創造し、新しい価値を生み出すコミュニティ、西宮市阪急高等園から徒歩30秒のコワーキング&シェアオフィス、イデコラボの提供でお送りいたします。FM ギグ、マスミンの笑顔整頓カフェ。 I stand at your gate and the sun that...今日から実践できるママが笑顔になるヒント、先ほども言ったんですけれどもね、お母さんがどうやって子供を褒めたらいいのかわからない、で子供は褒めて育てようってよく聞くけれど、具体的に何をしたらいいんですかねって、とにかく褒めるでいいんですかねみたいなご相談が多いんですけれども、そういう時にね、どうすればいいかなって私もちょっと考えてみたんですけど、まあ褒める子育てとか叱らない子育てとかいう言葉があって、その言葉がどんどんこう広まっていってるのと裏腹にね、具体的にお母さんどうしたらじゃあいいのかっていうことが分かんないなっていう人が多いんじゃないかなと思いました。なので今日はちょっとその褒めるっていうことについて、どういうことをするのかっていうことをちょっとシェアしたいなと思ってお話しさせていただきます。まあね、褒める子育て実践したいっていうふうに思ってらっしゃる方多いと思うんですけれども、実はね、何でもかんでも褒める、まあすごいねとかね、わあさすがうまいねみたいなね、褒め方をするのがいいわけではないというかね、褒め方にもコツがありますよっていうお話なんですね。なんかね、すごいとか、わあ上手だねとかね、それももちろん悪くはないんですけれども、何か物事の結果を褒める、 わあ上手にできたね、もっとこうしたらよかったのにねとかね、例えばね、結果を評価するっていう褒め方をすると、お子さんってね、結果にこだわるようになっちゃって、なんていうのかな、最終的にうまくいかなかったこととかをすごい、ものすごい必要以上な失敗体験というふうに捉えてしまうんですよね。上手なの、物事が上手なのはいいし、例えばピアノとかだったら、ピアノが上手に弾けるっていうのは得意だったりもするから全然悪くはないんですけれども、上手に弾けるっていうことだけを褒めていると、それは結果の評価になっちゃうので、あんまり良くないというかね、その結果だけを見る子になっちゃう。だからお母さんにおすすめしたいのは、家庭を見てあげてほしいなっていうあれですよね。だからその例えば、まあ、人と比べてね、あの子より上手だとかそういうことではなくて、その子自身がね、昨日より何ができるようになったかっていうところに着目してあげてほしいっていうのが一つあります。で、昨日弾けなかったフレーズが今日上手に弾けてたよねとかね、そういうことです。だから昨日より成長したことを一つ、具体的にあげて褒めてあげるっていうのがすごくいいなというふうに思います。そうするとね、自分の成長を感じることができるわけなんですね。で、その他には、例えばその子が毎日ピアノが弾けるようになるために、毎日どれだけ努力してるかっていうことですよね。毎日30分必ず座る、座って練習するって決めたとしたら、それができたっていう時は、あ、今日も30分ちゃんと弾けたねっていうね、自分との約束守れたねみたいなね、こう毎日そのやった結果が上手に弾けるようになるということなので、ピアノが例えばですけれども上手だっていうことを褒めるよりも、そのためにその子が一生懸命やってきた過程っていうのを褒めてあげる。そうするとお子さんってすごくね、自分の努力をお母さんが分かってくれるとか、あるいはその自分の成長を、さっきも言ったんですけど、あ、昨日できなかったことができた、今日できたとかね、1週間前は弾けなかったけど毎日やったから弾けるようになったとかね、そういう自分の成長を感じられる褒め方っていうのがすごくいいんじゃないかなと思います。で、やっぱりね、お子さん自身の成長を見るっていうことですよね。他の子はもっとできるのにとか全然関係ないんですよ。なので、例えば人と比べて褒めたり、諭したりとかっていうよりも、その子自身の成長を見てあげてください。で、ぜひ結果でなくて過程の中で褒めるものを見つけてあげてほしいなというふうに思います。はい、ではここで今週の一曲です。愛でハピネス。
した一緒にいれることの幸せ、本当に君に会えてよかった、どんなに嫌な一日だって君の笑顔で最高になっちゃう、この星降るよりも一緒に眺めてた、yeah! 君が笑えばこの世界中にもっともっと幸せが広がる、君が笑えば全てが良くなる、この手でその手で繋がる、街中が光に包まれてく、oh yeah、 君のところにも届いてほしい、
ではここで今週の素敵なゲストをご紹介します、奈良県でご活動中のベビーマッサージ教室キッズコーチングさくらんぼの小倉恵子さんです。こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
あれなんですよね、この今日はリモートということで、
はい、
ウェブを通じてお話しさせていただいてます。直接お話ししないっていうね合わないっていうこのスタイル、はい、最近あれですよね、世間でも流行ってきてると思うんですけど、今日はちょっと普段とは勝手が違うんですけれどもね、そのあたりどうぞ多めに見ていただければなと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、小倉さんは2回目なんですよね。
はい、そうなんです。
スタジオ出ていただくのね。はい、どんな、あれからどんな、なんでしょう、変化ありました？何か前、以前は、ベビーマッサージ教室がメインなんでしたっけ？
はい、ベビーマッサージ教室がメインですね。
ああ、なるほど。で、赤ちゃんのお遊びとか、キッズクラスもあるんですよね。
はい。はい、キッズクラスではリトミックを取り入れたりとか、制作とか子どもが興味を持てるような遊びも取り入れて、あとキッズ、最後にはキッズマッサージをするっていう。
なるほどなるほど、はい、でそういうお教室の中で、さっきご紹介の時にあったようなキッズコーチングを取り入れたりしてらっしゃる。
はい、
そうなんですね。最近あれですか、大変じゃないですか、そのお教室という意味ではいろんな事情が。
そうですね、もうなかなか会ってできない、レッスンができないので、
うんうんうん、
ずっと2月からは私引っ越しもあったので、
あ、なるほど、
はい、仕事をしてない状態
そうなんですね。何かこのままもちろん辞めるわけじゃないから、はい、何か対策とかあるんですか？
そうなんです。ベビーマッサージ教室レッスンを、
はい、
ウェブでやろうと今ちょっと準備中です。
はいはいはいはい。どんな、例えばウェブだとどんな感じになるんですか？
ウェブでしたら、ちょっとこう人形を見本にしながら、うん、で、ちょっといつもお渡ししてる資料は、ダウンロードして、手元に置いてもらいながら、ベビーマッサージをしたりとか。
じゃあ、なんていうの、じゃあパソコンとかスマホの前で、
そうですね、
受けてもらう、お家で受けてもらうみたいな感じですか？
はい、
はい、それをどうやってやるの、どうやってやるのっておかしいな、 小倉さんが、じゃあ画面の向こうで見本を見せてるみたいな。
はい、そうですね。人形と一緒に、あの、ベビーマッサージだけじゃなくて、はい、赤ちゃんと一緒にできる、ベビーヨガレッジっていうのもやってまして、
はいはいはい。
で、あの、ストレッチとヨガを、あの、合わせたものなんですけど、で、それで運動したりとか、あと、ちょっと歌を歌ったりとか、あと赤ちゃんサインって言って、あの、手遊びをしながら、コミュニケーション、身振り手振りで赤ちゃんとコミュニケーションを取る、あの、手法を歌を通じてお伝えしたりとか、はい。
そういうことを。
ウェブでできることは、はい、やっていきたいなと思ってます。
そうなんですね。それ、具体的にいつからとか決まってるんですか？
もう準備ができ次第。
始めるよって。はい、ねえねえ、はい、結構もう、あの、自宅待機長くなってるお子さん多いですもんね。
はい、そうなんです。
なんかそういうお声聞きます？子供がずっと家で大変みたいな。
ねえ、そうですね。やっぱり、あの、子供だけじゃなくて、ママも多分ストレス溜まってると思うので、うんうんうん、なんか結構こう動画を見たりされてる方とか、配信されてる方も多いですし、
はいはいはい。
ちょっとそれに乗って、
できることは、
はい、やっていきたいな
と。なるほど、なるほど。そうですよね。だからお家でできればすごい楽しいと思うしね。
そうですね。
なんか、もちろん今、なかなか会えないから、人と、私も家にずっとこもってるような状態なんですけど、はいはい、それでもやっぱりね、こうやってウェブで今も小倉さんとお話できてるみたいに、
はい。
ね、つながれますもんね。
そうですね。顔を見ながら。
そうそう、顔を見てね、なんか、電話だとね、なんか指示とかわかんないけど、ここをかすってとか言われても、はい、どこだそれはってなるけど。
はい。
ウェブだったら分かりやすいですよね。
そうですね。
画面何？動画があるから。
はい。
そのライブでやるんですか？
ライブで、はい。
動画配信ではなくて。
はい。もう、あの、その、リアルで。
ああ、なるほど。オンタイムで一緒にやるんですね。
はい、一緒にやります。
質問があったら聞いたりもできる。
はい。
ああ、なるほど、なるほど。それだといいですね。わかりました。ありがとうございます。普段はじゃあそういう、ベビーマッサージとか、リトミックとかをやってらっしゃって、それを、今度からウェブでできるように今準備なさってるっていうことで、
はい。
はい。そういうのってどこを見たらわかります？
案内ですか？
はいはいはい。
あ、ブログで、あの、案内していこうと思ってます。う
ん、
SNS。
そうなんですね。なんていうブログですか？
さくらんぼ小倉恵子って調べてもらったら。
うんうん。あ、そっか、お教室の名前がさくらんぼだから。
はい。
さくらんぼで、小倉恵子さん。
はい。
小倉恵子さんは、小倉、小さい蔵に、恵子さんは土二つの子供の子で、はい、感じでいいんですよね。
はい、はい、感じで。はい、
じゃあ、もしね、あの、そういうウェブだったら、それこそ、あの、ご近所でなくてもね。
そうですね。
できますもんね。もし、この放送を聞いてらっしゃるお母さんで、はい、子供がちょっと、あの、ストレス溜めて大変とかいうお母さんがいらっしゃったら、ぜひ、はい、ブログチェックしてみてください。さくらんぼ小倉恵子さんっていうことで、出てくるということですね。だから、そこに、はい、お知らせは、準備でき次第上がりますよ。
はい。
感じですね。
はい。
わかりました。はい。で、最近どうですか？本当、その、ウェブとかで、まあ、リアルでなかなか会えないっておっしゃってましたけど、お教室に関しては、はい、小倉さん、他にもいろんなことをされてるイメージがあるんですけど、その他の、それぞれの活動的なことは？
はい。さくらんぼ市っていうイベントを主催してまして、
はい、はい、はい。
で、それが今度5月31日にあるんですけれども。
はいはいはい。
ね、あの今こんなコロナのね、影響があるので、うん、ちょっとどうなるかはまだわからないんですけど。
うんうんうんうん、
はい。
どういう位置なんですか？
ハンドメイドとか、あとその、体に優しいものを扱ったりだとか、うん、そういう、21点お店が集まるんですけれども。
大規模ですね。
はい。そうですね。
そういう、なんていうの？いろんなお店、どうやって集めるんですか？主催されてるってことが、そうだ、さくらんぼ市だし、そうです
ね。はい。
小倉さんが、 そういうハンドメイドの作家さんとかに声をかけるんですか？
もともとはベビマの、あのお客さんだったんですよ。で、そのママが何人かいらっしゃって、で、その、あの、私たちだけで、その小さい規模だけでやるのは、あの、もったいない、もっといろんな人に知ってもらいたいなって思いを込めて、で、どんどんこう、つながりができていったので、お店も増やしていって、あの、どっか市の施設を借りて、あの、大きく開催してます。
そうなんですね。結構長い間やってらっしゃる？
はい、11回目ですね。年に2回ほど。はい。
半年に1回ってことだ。
はい。
半年に1回で11回目です。じゃあもう6年目ってことですか？
そうですね。5年、5、6年。はい。
それがずっとつながってるんですね。
はい。
どこでやるの？
生駒市の南コミュニティセンター、せせらぎっていうところです。
そこで毎年やってら、毎回そこでやってらっしゃるんですか？はい。ああ、なるほど、なるほど。でも今回は、まあ準備はね、もちろん皆さん、その作家さんとかも、チクチクしたり、
そうです
ね、チクチクとは限らないか。なんかハンドメイドって聞いたらすぐにチクチクって思っちゃうんだけど。
はい。
そう、あの、いろんなご準備はなさってるんでしょうけど、
そうですね。
開催がどうかなっていうところではあるんですか？
はい。うん、はい。チラシももう4000部すって用意はしてるんですけれども、まだこんな状態なので、1枚も配れてない状態です。
なるほどね。
はい。
なるほどね。そっかそっか。まあ、でもそれは、一応やる、まあ、うまくいけばというか、そのね、このコロナとかが収まってくる希望を持ちながら準備を進めてらっしゃる。
はい、そうですね。はい。
その辺の、その、いつわかるんですか、開催。
5月の、あの、連休明けには、判断して、はい、決めていきたいなとは思ってます。
そうなんですね。
はい。
皆さんは今は、こう、やる前提で、
はい。
準備してらっしゃる。
準備を進めてます、うん。はい。
できたらいいですよね。
そうですね。みんな出店者さんたちもすごい楽しみにしてて。
はい。お客さんもいつも結構毎回盛況だって前伺ったような気がするんですけど。
はい、そうなんですよ。
結構な規模なんですよね。
そうですね。あの、会議室3部屋をこう、広く使ってやってるんですけど、ぶち抜いて、はい。
すごい。3部屋をぶち抜くって結構な広さのような気がする。
結構広いんです。はい。で、あの、お客さんも楽しいけど、出店者さんがすごい楽しそうや。
そうなんだ。
私も出たい。
あ、そうなんだ。
はい。
じゃあ、そのお客さんも、毎回楽しみにしてくださってるお客さんもいらっしゃるだろうし、
はいはい、
で出店者さんも毎回楽しみにしててみたいな感じですか？
はい、はい、そうですね。
なるほどね。あれかな、あの、そういう、まあ、もちろん今回はやるつもりで準備しつつも、どうなるかまだちょっと不明なところはあるけれど、
はい。
あれなんですかね、こういう、もちろんお客さんとして来られる方は、さっき言った、ブログとかを見ていただいて、
はい、
あの、来ていただいたらいいんだろうと思うんですけど、はい、私、出店したいですみたいな人も受付はあるんです
か？はい。大丈夫です。
そういうの募集期間とかもある。
また声かけて。募集期間は、その、あ、ありますね。ブログで募集してる時もあります。
なるほど。で、出店者募集みたいな。
はい。はい、あと、出店者さんから、私も出たいですって紹介される場合も結構あって。
なるほど。
はい。それで結構増えていったんですね。
出店者さんのお友達。
つながり。はい、そうですね。
なるほどね。
はい。
それでどんどん規模が大きくなって、
はい、
恒例のイベントなんですね。
はい、そうなんです。
じゃあ今はそういう、まあ、お教室が、対面でできない分、はい、そっちのご準備にかかってらっしゃる感じ。
はい、そうですね。
なるほど。もう、できるといいですよね。
はい。
まずね、もうね、できることをお祈りしてます。もし、5月の、ごめんなさい、いつでしたっけ？
はい。5月の31日の日曜日です。
なるほど。だから、もし、まあ、世間がそれまでに落ち着いていたら、楽しく開催したいですよね。は
い、したいですね。
なるほど、なるほど、わかりました。でも、こういう状況の中でもね、はい、小倉さんっていつも精力的にいろんなことをされてるんですけれど、その、はい、あれですかね、小倉さんっていつもなんかこう楽しそうなイメージあるんですけど、こ これをしたら小倉さん、あの、私笑顔でいられますみたいなポイントってありますか？なんかいつも楽しそうだなって肌から見てて思ってるんですけど。
そうですね、やっぱり自分がイライラしてしまうとどうしても子供に当たってしまったりするので、うん、できるだけ楽しむようにしてます。
どういう意味、どういう意味でっていうか、どういう感じで、だからもう自分が面白いと思うことをやる感じですか？
はい、そうですね。
そう、子供に遠慮せず。
遠慮せず。わがままなんです。
そうなんだ。
子供もわがままなんですけど、自分も。
わがままっていうのかな、そういうわがままだったらいいんじゃないかな。なるほど、なるほど。あ、そっかそっか。だから、自分がイライラしないように、
はい、
抑えるんじゃなくて、
はい、
イライラせずに済む楽しいこと、
ね、楽しいことを、やりたいことをこうやる、うん、自分がやりたいことをやって、できるだけ笑顔で過ごせるようにする感じですね。
そっか。じゃあなんか子供が言うこと聞かないときとかどうですか？
そうですね、なんかこれやりたい、あれやりたいって結構言ってくるんですけど、キッズコーチング学んでからは、いいよって受け入れて、
はい、なるほど。
できるだけ子供にも自分の思うことをやらせてあげるようにはしてます。うんうん、
なるほど、なるほど。そう、折り合いつけるの難しいときないです？
ありますね。
ちょっと待ってみたいなときない？ある、ある。
前は、キッズコーチング学ぶ前は、はい、ダメダメって結構言ってたんですけど、
あ、なるほど、ね、
いいよって言ってから、ちょっと、できることを、条件をつけて、じゃあこれ、うん、これこれしてからねっていう風に、
あ、なるほどね、
言ったら結構聞いてくれるようにはなりました。
いいよって先に言うってことですか？はい、でお母さんの言いたいことを付け加える感じ、はい、
付け加えます。
あ、なるほどな。そうしたら聞いてくれる感じですか？
はい、だいぶ確率が上がりますね。
あ、そうなんですね。はい、まあそっかそっか。そういう感じでお子さんもだからじゃあしたいことできるし、小倉さんもしたいことをしてますって感じですか？
はい、はい、
それお母さん楽しそうみたいに言われません？お子さんに。
そうですね、うん、言われる時も仕事どうやったって聞いてくれるんですよ。
あ、いいですね。お母さんの仕事のこと気にしてくれるんだ。
そうなんです。今日仕事どうやったって聞いてくれるんで、うんうん、楽しかったよって。
ああ、そ
したら、はい、いいなって。
お子さんがお母さんの仕事を羨ましがって、はい、いいですね。なんか大人って大変って思われるよりそっちの方がいいかも。
そうですね。
うん、楽しいですね。はい、ではちょっとね、もっとね、具体的なことをいっぱいお聞きしたいんですけれども、今週はちょっとお時間になってきましたので、来週また、
はい
はい、続けてご出演いただくのでお願いしたいと思います。今週のゲストは奈良県でご活動中のベビーマッサージ教室さくらんぼ、小倉恵子さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
When your legs don't work like they used to before
FM ギグマスミンの笑顔整頓カフェ。
Will your mouth still remember the taste of my love? Will your eyes still smile from your cheek?
さあ、今日の笑顔整頓カフェいかがだったでしょうか？ねえ、小倉さんおっしゃってたんですけど、自分が楽しいと思えることをどんどんするっていうね、それを遠慮せずにやるっていうのすごい大事だと思います。そうすることで子供も楽しんでくれるっていうふうにおっしゃってましたよね。お母さんって結構こう、なんていうのかな、子供のために自分がやりたいことを我慢したりとか、そういう方多いと思うんですけど、それよりも自分が楽しんでる姿を子供に見せるってことですよね。そうすると子供さんって勝手にこうお母さんの姿から人生を楽しむ方法とかね、そういうのを見つけてくれると思います。はい、今日も何か一つでも皆さんの笑顔のヒントがあったなら嬉しいなと思います。ではまた次回、来週のこの時間をお楽しみに。
peace without a